恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。皆さんにこんな質問をしたらどうでしょう。あなたの喜びは何ですか。もうそれぞれ違う答えが、さまざまな答えが出てくると思うのです。喜びのリストが、膨大なリストができるでしょう。旧約聖書の中でダビデは詩編の第16編の3節のところで、私の喜びはすべて彼らの中にありますと、主にある兄弟姉妹の存在を私の喜びと呼びました。もちろん彼は他のところでは神の近くにあることが幸いと言っていますので、神様のそばにいることが喜びであり、そしてまた地上においては主にある兄弟姉妹の存在が喜びだというのです。パウロもテサロニケ第1の手紙のところで、私たちの望み、喜び、誇りの冠、それはあなた方ではありませんかと兄弟姉妹を指して、またあなた方が主にあって固く立っていてくれるなら、私たちは今生きがいがありますというのです。あのパウロにして喜びであり、誇りであり、冠、そして生きがいはあなた方主にある兄弟姉妹だというのです。私にとっても内灘聖書教会に導かれていらっしゃるお一人お一人の存在は、本当にまさに私の喜び、また私の誇り、私の冠、そして私の生きがいそのものです。そして私たちはお互いに、お互いをそう言い合いたいものです。互いにこうして一つ教会に導かれ、主にあって出会わされた、本当に不思議な出会いを私たちは主にあってさせられているわけです。本当に教会には様々な方々が集まっています。そしてその背景には主がおられるのです。主が出会わせていただいたそれぞれを本当にかけがえのない存在として、またキリストの体の部分部分を占めているわけですから、お互いが違っていていいわけです。ですから本当にその存在を尊び、また感謝したいものです。私たちはそれぞれが肉の家族、親族があります。それぞれの親戚、また家族を持っています。そしてその上に私たちは主にある家族、神の家族の一員でもあるのです。今日は肉の家族と、そして主にある霊の家族、神の家族について共に考えてみたいのです。私たちはマタイの福音書をずっと学んできて、そして12章に入って、今日は12章の最後の部分に差し掛かりました。私たちはここまでずっと学んでくる中で、ことごとにイエス様に挑戦し、イエス様を憎み、イエス様に罠をかけて亡き者にしようとするパリサイ人や律法学者たちの姿を見てきました。ところが今日の箇所では、思いもかけないところに強力な伏兵、敵が待っていたのです。一体どんな伏兵、隠れていた兵隊がいたのでしょうか。46節、イエスがまだ群衆に話しておられるときに、イエスの母と兄弟たちがイエスに何か話そうとして外に立っていた。イエス様が多くの人々に囲まれて、ある家の中で、ペテロの家ではないでしょうか、カペナウムの、お話をしていました。群衆が押しかけてきて、もう立錐の余地もない状態で、イエス様がまだ お話をしているその最中に、イエスの母と兄弟たちがやってきたのです。お母さん、もちろんマリアです。そして兄弟たち、マタイの福音書の13章の55、56節を見ますと、イエス様の兄弟、すなわち弟たちの名前がわかります。55、この人は大工の息子ではありませんか。彼の母親はマリアで、彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか。妹たちも皆私たちと一緒にいるではありませんか。そうなのです。イエス様には弟が4人いたことがわかります。そして妹たちも複数いたことがわかります。これからするとイエス様は少なくとも7人兄弟の家族だったことがわかるのです。そんなイエス様の兄弟、ここでは兄弟たちとありますけれども、きっと嫁いでいた姉妹も呼び寄せて一緒にやってきたのではないかと思うのですが、お母さんのマリアも、すなわち家族総出でイエス様のところにやってきたというのです。何か話そうとして外に立っていた。何か話があってやってきたんです。マタイはそれを隠しています。何かを話そうとして。ところが、マルコはそれを私たちに明かしてくれました。一体何を話そうとしてやってきたのか。マルコによる福音書の3章21節を見ると、イエスの身内の者たちが聞いて、イエスを連れ戻しに出てきた。気が狂ったのだという人たちがいたからである。なんと、イエス様について、あのイエスは気が狂ったという噂が広まったので、身内の者たちが連れ戻しにやってきたのだというのです。私たちがずっと見てきた、マタイの福音書でも、例えば、もう9章の34節というところで、すでにパリサイ人たちは、34節。しかしパリサイ人たちは、彼は悪霊どもの頭を使って悪霊どもを追い出しているのだと言った。悪霊どもの頭。イエス自身が悪霊に疲れていて、その悪霊の力で他の悪霊を追い出しているのだという噂がもうそこでばらまかれていたことがわかります。そして、最近学んだところ、12章の24節でもイエス様が悪霊を追い出したというのを聞いて、これを聞いたファリサイ人は言った。この人はただ悪霊どもの頭、ベルゼブルの力で悪霊どもを追い出しているだけだ。念を押すようにここでも繰り返しているわけです。悪いニュースや噂話は非常な速さで広まるものです。中国のことわざに、工事門を出ず、悪事千里を走る、良いことは、どんな良いことがあっても門を出て外には行かない。しかし悪事は、あっという間に千里を走る。私が何か良いことをしても、あ、そう、で終わるんです。ところが私が何かとんでもないことをちょっとしでかすと、もうその日のうちにもうあっちこっちに知れ渡って、おい、横山はこんなことしたらしいとですね、みんながもう噂をし始める。もう今でしたら電話で、またメールで、もう世界中に悪いニュースが飛び交ってしまうわけです。悪事千里を走るんです。イエス様についてのそのような噂が、すなわちイエスは狂ったぞ、いや、イエスは悪霊に取り憑かれているぞという噂が広がっていったのです。それでその噂を聞いたイエス様の家族が、兄弟たちがとても心配になってきたのです。お兄ちゃんが狂った ったかもしれない、お兄ちゃんが悪霊に疲れてるかもしれない、パリサイ人はそんなこと許すはずがない、きっとパリサイ人はそんな危険人物を殺そうとするに違いない、お兄ちゃんの目の上にそんなことが起こったら大変だ、早く今のうちに最悪の事態にならない間にお兄ちゃんを連れ戻して、家に連れ戻して、お兄ちゃんに静かにしばらく休んでもらって出直してもらおう、そういうことで彼らは家族総出で出てきたというのです。彼らはイエス様が群衆にお話をしているその家に入ろうともしないで外に立っていました。もちろん群衆が押し寄せていたために中に入り込む余地がないのでしょうけれども、しかしそれだけではないようです。外に立っていたということが二度繰り返されています。私たちイエスの家族、身内の者はそこに押しかけている、詰めかけている群衆たちとは違うのだ。その仲間ではない、もっと深い関係に私たちはある。それを中に入らないで外に立っていることによって示しているかのように見えます。そしてイエス様がまだ話をしている最中に外から人をやって呼び出そうとしているのです。私たちには話を遮って呼び出す権利があるかのような振る舞いです。例えばです、私が今礼拝でお話をしています。そうすると玄関に、まあ絶対にそんなことはありえないんですけども、私の父は歩けないので車椅子でですね、タクシーで乗りつけて、そして玄関にやってきたとします。そして受付に、息子に会いたい、今すぐ息子に話をしたい、呼んでくれ。そうすると受付の方は困ってですね、もう少し待ってください、あと30分もすれば終わりますので、待っててくださいと答えます。すると父親がさらに続けるのです。親が会いに来てるんだぞ、すぐに出てくるのが礼儀ではないのか、一体教会では何を教えてるんだ、すぐに呼んでくれ、待てない。まあ父は決してそんなこと言いませんので、ちょっとこれはお話ですので聞いてください。受付の方はですね、困ってですね、もう仕方がないのでメモを書いてですね、そーっとですねここにやってきて、メモを私にさっと差し出します。お父様が面会に来ています、すぐに来てくださいということです。さあそれを見て私はどうしたらいいですか。お話を途中でやめて、皆さんすいません、分からず、あの父がちょっといるんで、ちょっとすいません、ちょっとだけ待っててくださいってお話を遮ればいいんでしょうか、やめればいいんでしょうか。イエス様はその時どうなさったかです。ご覧ください、48節。しかしイエスはそう言っている人に答えて言われた、私の母とは誰ですか、また私の兄弟たちとは誰ですか。なるほど、そうすればいいんだ、よしこれでやろうってんですね。私の父とは誰だ、私の身内の者とは誰だ、あなた方こそ私の父であり私の兄弟姉妹なのですと話を続ければいいようですね。これは使える。何か親から難しい頼み事をされたら、私の父とは誰だ、私の母とは誰だ、親戚の者から何か厄介なことを頼まれたら、親戚の者とは誰だ、イエス様のように、これを使えばいいのでしょうか。イエス様はここでなんだか本当に冷たい言葉で、冷たい態度に見えるのですが、お母さんや兄弟たちを突き放しているかのように思うのですけど、じゃあ私たちも親兄弟にこのような態度で接すればいいのだ、いえとんでもありません。イエス様はお母さんのマリアを深く愛していました。尊敬し、また大切に大切にしておられました。ご自分が十字架にかけられた時にも、十字架のその真下にお母さんのマリアが立っていました。気も狂わんばかり、 もうそれはお母さんにとって本当に辛い場面だったでしょう。あのシメオンが剣があなたの心さえも刺し貫くでしょうというあの予言、それがまさに十字架の下でお母さんのうちに実現しているのです。そんなお母さんのマリアのために十字架の上からイエス様はそばにいたマナ弟子のヨハネに向かって、ヨハネ、これがあなたのお母さんです、お母さん、これがあなたの息子ですと言って、ヨハネに自分のお母さんのこれからのことを全部託しています。またマリアとの間に少なくとも5男2女の子供を残して、夫のヨセフは早く亡くなったようです。まあ、姿が全然名前が出てこないので簡単に殺されてしまうのですけどもですね、ヨセフの姿が全然ないんです。ですから早くに亡くなったのでしょう。そこでイエス様は長男ですので30歳までお父さんの後を継いで大工をしながら家族を支え、兄弟たちを父親代わりで育てられたのです。しかし今その肉の家族が自分を信じないで理解しないで狂ったぞ、悪霊に疲れてるかもしれない、取り押さえにやってきているわけです。一人二人じゃ足りない、もしかしたら凶暴になってるかもしれないからと言って、みんなで出ているところにその辺の雰囲気が出ています。 そして神の言葉を語るという大切な働きを妨げているのです。なんとイエス様を信じないでその働きを妨げるのはパリサイ人律法学者たちだけではなかったのです。最も近い関係にある肉の家族が総がかりでそうしようとしているのです。イエス様はすでに実章の36節のところで、さらに家族の者がその人の敵となりますとおっしゃっています。家族の者たちが敵になる。家族の者たちは決して悪意や憎しみから敵となるわけではありません。愛情から出た言葉によって敵になるのです。この場合でもイエス様の家族は心から息子イエスのことを、お兄ちゃんのイエス様のこと、イエスのことを心配して何とか助けたいという思いからイエス様を連れ戻しに来ているわけです。悪意や憎しみから出てきたものであれば、私たちはそれに対処し耐えることができるのです。しかし難しいのは愛情から情に訴えてくる言動に私たちは弱いのです。親が子供に、教会なんかに行っていると、受験勉強に身が入らないでしょ、しばらくは心を集中するために教会を休んで勉強だけをしなさい、終わってからまた教会に行けばいいでしょう。また教会なんかに行っていると、就職の妨げになる、仕事の妨げになる、お付き合いもできなくなるからいい加減にしなさいとか、お前が先祖を大切にし墓を守り仏壇を守ってくれなかったら誰が一体守ってくれるんだ、お前がキリストを信じたためにそれまで何事もなかった平和な家庭がその輪が乱されて、キリスト教ってそんな宗教なのか、お前一人送って私たち家族がみんな心を痛めている、心を痛めさせるそういう宗教なのか、それでも信仰か、やめてくれ。私たちは大なり小なり様々な言葉を愛情にあふれている家族から受ける。そしてそのような言葉に私たちは心揺さぶられ、また信仰が試され揺さぶられてしまうのです。そして実際にどれだけ多くの方々が愛情から出てくる情に訴えかける言葉によって教会から また信仰から離れてしまったでしょうか。悪意や憎しみから出たあざけりであったら、ああこれが信仰の試練かと私たちはかえって耐え強くなるのでしょうか。肉親から来た愛情から出たそのような言葉にとても私たちは弱いのです。森山聡という先生がいらっしゃいました。この先生が信仰を持って献身をするという時、お父さんはですね、烈火のごとくに怒ったのです。そして彼をですね、仏壇の前に連れて行ってですね、日本刀を抜いてですね、お父さんは迫ったのですですね。先祖に謝れ、我が家に八祖教が出たっていうことは先祖に顔向けならん、俺はお前を殺す、そして俺も切腹するとですね、日本刀を抜いてですね、振りかざしたのです。そうするとき、森山先生はですね、お父さんに言い放ったそうです。キリストのために首をはねられるなら本望です。お父さんどうぞって首を差し出したそうです。そのとき、お母さんが止めに入って、お母さんがやめて、お父さんはその後でお母さんにお礼を言ったそうです。よくぞあの時止めてくれた、俺も振り上げた日本刀をどう下ろそうとかと本当に困ってた、もしもお前が止めてくれなかったらと後から感謝したというんですけど、本当にお母さんのおかげで聡少年は助かり、そしてお父さんも助かったわけです。そしてお父さんはそれでどうなったでしょうか。日本刀の前に首を突き出した息子の姿を見て、お父さんは思ったのです。言い放ったのです。八祖教っていうのはすごいな。俺は参った。それほどまでにキリストっていうのはすごいんだ。これから、もしも誰かお前の信仰のことで、悪く言う者が言ったら、俺が許さんとですね、今度は助ける側に回ったというんですけどですね、本当にですね、私たちはそこまでの覚悟ができているかなと思うと、心細い思いがするのですけど、しかし、私たちは肉親の情から出てきた言葉にとても弱いのです。しかし、光の天使に偽装して私たちを神様から引き離そうとする巧妙なサタンの罠が、実は身近なところから来ることを知っておらねばなりません。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。このイエス様の言葉を胸に刻んでいなくてはならないのです。もちろん私たちは心から父や母を敬い、その責任を果たし、使えることをした上でのことです。それを避けておいて、それを逃げておいて、言葉だけイエス様から借り物を借りて、私の母とは誰か、私の兄弟とは誰かと嘘吹いてはならないのです。イエス様のその後のお言葉です。49:50。それからイエスは手を弟子たちの方に差し伸べて言われた。見なさい、私の母、私の兄弟たちです。天におられる私の父の御心を行う者は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。ルカの福音書の11:27-28には、ちょうどこの、今日のこの場面に同時に起こった一つのエピソードを記してくれています。こうあります。イエスがこれらのことを話しておられると、群衆の中から一人の女が声を張り上げてイエスに言った。あなたを産んだ腹、あなたが吸った乳房は幸いです。しかしイエスは言われた。いや、幸いなのは、神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。一体この出来事が今日の流れの中でどこで起こったのか、定かではないのですけど、もしかすると、イエス様がお話をしているところに誰かが、 ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに話をしようとして外に立っていますという人があった。その時、この素晴らしいイエス様のお母さんが来ている、お母さんがそこにやってきているっていうことを聞いて、ああ、この素晴らしいイエス様を産んだお母さんのマリアは、なんと幸いな人かと称えて、あなたを産んだ腹、あなたが吸った乳房は幸いですと言ったのではないかと思います。世界でたった一人、そのような特権に預かったあなたのお母さんは、なんていう幸いな人でしょうかと叫んだのです。しかしイエス様は即座にそれを否定しました。いいえ、幸いなのは私を産んだ腹でも私が吸った乳房でもない。幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。そして兄弟姉妹たちを指さして、見よ、これが私の母、私の兄弟、私の姉妹、私の父と呼ぶのです。イエス様は今、まさに肉の家族を超える新しい家族を生み出しておられるのです。そして、天におられる私の父の御心を行う者は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。私が初めて教会に行った時、小さな仏正山キリスト教会ですけど、とても不思議な感じを持ったことがあります。それは教会の方々が互いに誰々兄弟、誰々姉妹と名前の後に兄弟姉妹をつけて呼び合っている。そしてそこにひょこっと入り込んだ私に、みんなは横山さんとか横山くんとか、私はさん付けくん付けで呼ぶのです。みんなは兄弟姉妹と呼び合っているのに、私だけさん付けくん付け、区別されている、変なところだなぁと思いました。そしてもしかしたら、この仏正山キリスト教会に集まっている少人数のこの方々は、親戚同士なのかもしれないなぁと。名前は違うけど、実はみんな血のつながりのある親戚なのかなぁと、最初思ったことがあります。そのうち、私も兄弟とつけて呼ばれるようになって、何も感じなくなってしまったのですけど、ある教会では新しい方々がそんな寂しい思いをすることがないようにって言うんで、みんな教会の兄弟姉妹は兄弟姉妹と呼ばないで、誰々さん、誰々さんとさん付けで呼ぶように示し合わせている教会があるそうですけど、私はそれも寂しいな。兄弟姉妹で呼び合うのはとっても素敵なことだと思うのですが、イエス様が新たに作られたイエス様の家族、それこそが教会です。教会は神様によって呼び出された者たちの集まりです。それは天の作り主、創造主なる神様をお父様、父と呼ぶことが許された者たちの集まりです。罪によって神から離れ、神の家族からは除外されていた私たち、しかしイエスキリストの十字架とその血によって私たちは神から遠く離れて関係のないものであったのに、近くに引き寄せられられ、そして神の家族の一員の中に迎え入れられて、そして同じお方をお父様と呼ぶことができる、なんと兄弟姉妹の関係に入れられているというのです。私にも肉の家族があります。生き残っている兄弟は8人ですので、8人兄弟。大勢ですので、その子供たち、その孫たちまで出てきてきて、もしも親族が全部集まったら大変な人数、私の兄弟の一族だけでも大変な人数になるでしょう。そしていとこがいますし、はとこがいますし、そんな親戚が大勢いるわけです。私にとってはこの血のつながりのある親族というのはとても尊い存在です。しかし、そんな肉の家族にまして、霊の家族である、主にある兄弟姉妹の存在は、さらに大切な存在です。もちろん、この霊の家族、 イエス様の家族とされた私たちも許された罪人たちの集まりですので、そんなに理想的な風にはいかないのです。時にややこしい関係になったり、教会の兄弟姉妹の付き合い交わりが重荷になったりすることがあります。どうしても一致できない、その付き合わせる緊張関係に陥ったりすることがあります。特に霊の家族、神の家族の関係を血のつながりのある肉の家族の関係と同じように誤解して、それを持ち込んでくるためにこの霊の家族が重荷になることがあります。このことだけはぜひ覚えていただきたいのです。イエス様のお母さんと兄弟たちがイエス様が話をしておられる家の外に立っていました。そしてお話の最中なのに呼び出そうとしたのは、私たちは特別な関係だから、親だから、兄弟だから、どんな無理な注文も聞いてくれるべきだという、そこに甘えが見えるのです。そんな同じ甘えを教会の家族の関係の中に持ち込んでくると、教会の交わりがおかしい雰囲気になってきます。教会ではいつも愛が語られ、愛が尊ばれます。そしてその愛を甘えと誤解してしまうのです。クリスチャンなんだから、兄弟姉妹なんだから、こういう時にはこういうふうにしてくれるはずだ、こういうふうに時にはこういうことをしてくれるべきだと、互いに要求するようになったら、互いに期待するようになったら、それは教会の愛を、神様の愛を甘えと誤解していることから来る混乱の原因になっていくのです。聖書が言う愛とは、一方的に与えることです。一方通行の愛で与えること、それが主の愛であり、私たちが主からいただく愛です。ギブアンドテイクではないのです。どこまでもギブアンドギブです。そのギブアンドギブの愛でお互いに愛し合っていくのです。私はあれだけしたんだから、今度はこうしてくれるべきじゃないか、あの人は先輩のクリスチャンなんだから私にこうしてくれるはずではないのか。いえ、ぜひぜひ肉の家族のうちに起こりうることを、この霊の家族の中に持ち込んできて、お互いに責め合ったり、お互いに足を引っ張り合うことはやめたいものです。イエス様の家族と呼ばれる兄弟姉妹、また母とは、天におられる私の父の御心を行うものだとあります。それがこの主にある家族の目の向けるところです。天におられる私の父の御心を行うもの。教会は決して仲良しグループではありません。趣味の会でもないし、また互いに助け合う互助会でもありません。罪の中から救われた私たち、神の子供とされ、神の愛を豊かに受けた私たち、イエス様の愛に促されて天の父を見上げ、天の父に聞き、天の父の御心を行う。天の父の御心を聞き行おうという思いで一つになる。それこそが新しい家族の土台になるのです。先週も、罪の中から救われて、それで終わりではない。罪の中から救われて、私たちはどういう生き方をするはずかということを学びました。そして罪とは、イザヤ書の53章によれば、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。神様から離れて自分勝手な道に向かっていく、それが罪の姿でした。じゃあそこから救われた私たちはどう生きるのですか。自分勝手に生きていた私たちが、今度は父に立ち返って天の父の御心を聞き、それを行っていく、それが私たちの生き方で、 共通の生き方の根本にあるはずなのです。ずっと以前に道路社の先生方の研修会があって、ある先生を外部からお呼びしてお招きして学んだ時のことをいつも鮮明に思い出しています。これは何度も皆さんにお話ししたことですので覚えていらっしゃると思います。講師の先生が私たちにこういう質問をされたのです。クリスチャンにとって大切なことは何ですか。みんな口々にさまざまな答えを出しました。はい、愛です。はい、祈りです。はい、いつでも証しできる備えです。砕かれた心です。謙遜です。献身の思いです。御言葉です。さまざまな答えをみんなで出したんです。しばらくそのような答えをたくさん聞いた上で、コーチの先生は、さすが先生方、どれもこれも立派な答えです。しかし、一番大切なことが抜けていますと、私たちは本当にですね、シュンとさせられました。そしてこう答えられたのです。私はクリスチャンにとって最も大切なことは、神の御心を聞き、それを行うことだと思います。みんなが、ある意味で恥をかかされましたので、やにその言葉が鮮明に思い出されるのです。しかし本当にそうだと思います。もしも私たちの心が常に天の御心は何だろう、私はそれを行いたい、それに従っていきたいという思いから外れてしまったら、他にどんな良いことをしていてもそれらは虚しいことになるのです。私はこの教会の牧師として、この教会に対して、また皆さんに対して責任を負わされています。その責任とは、この教会をさらに大きくすることではありません。この教会が500人の教会に、1000人の教会になるために私はいるわけではありません。それは今導かれておられるお一人お一人をキリストにある聖人、大人として育て上げていくという責任です。そして聖人、キリストにある大人とは、神様の御心を自分で知り、悟り、それを行う人のことです。どんなに大勢の人々が集められても、その考えることは常に自分の思いであり、常識やこの世的な基準や経験からしか物事を考えられないとしたら、その教会はとても寂しい、悲しい教会です。しかし、では分かった。これからは天の父の御心を知り、それを行って生きていこうと決断をして、ぜひ決断していただきたいのですが、決断をしてそのように生き始めると、それはまた何と難しい困難な生き方かということに、旗とぶち当たってしまうでしょう。そうなんです。私たちが本気で、ああ、私は羊のように迷って自分勝手な生き方をしてきた。そこから救い出されたんだから、これからは天の父に聞き、その御心に従って生きていこう。よし、まずは今日、御心に従って生きていこうとし始めると、即座に出てくるのは自分の思いです。自分の計画です。自分の好き好みです。まさにその時、日々刻々自分を捨て、自分の十字架を負わなければ、そんな生き方は不可能なのだということに思いが至るでしょう。そして自分の思いに従って生きるのではなく、天の父の御心に従って生きようとすると、そこには様々な抵抗や不安や戦いが引き起こされてくるでしょう。そしてそこで問われることは一つのことです。本当に私は天の父を、そしてその言葉を信じているかな？本当に神を私は信じて生きているんだろうかという、そのことに私たちは問い詰められる思いがするのです。五十節のところで、私の父の御心を行う者は、 この父の御心という言葉、御心、それは英語では The Will です。そして、それをもっと直訳すれば、私の父のたった一つの願い、たった一つの心と訳すべきような言葉です。ヨハネ伝の6章のところで、イエス様が亡くなる食物のためにではなく、いつまでも保ち、永遠の命に至る食物のために働きなさいと言われて、それを聞いた人々は聞き返しました。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか？ここで彼らが言った神の技は複数形で、神様に喜んでいただけるのに、どれだけたくさんのことを、あれもこれもこれもあれも、たくさんのこと、一体どれだけのことをすればいいんですかと聞いたとき、イエス様の答えは、あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。イエス様の答えは、神の技です。単数形です。すなわち、あなた方がなすべきことはたった一つです。神様に喜ばれる一つ、たった一つのこと、それは信じることです。神に喜ばれ、神に受け入れられる良い技とはただ一つ、神を信じること。私たちが天の父なる神の御心に従って生きようとするとき、そんな生き方をしたら本当に大丈夫か、貧乏くじ引いたようなことにならないか、とんでもない状況に陥るんじゃないか、様々な思惑が、不安が、恐れが次々飛び出してくるでしょう。そういう中で問われるのは、あなたは本当に信じているか、本当に信頼できているか。実にこの神への信仰、イエス・キリストを信じきるということ、これこそが私たちをイエスの家族に結びつける鍵なのです。一つのことを語って終わらせていただきたいと思います。最近、私の身の回りって言いますか、私の知っている関わっている身の回りの方々が次々と癌にかかり、白血病にかかり、脳梗塞を起こし、脳一血で倒れ、一体何事が起こったんだと言いたくなるぐらい、私の身の回り身辺が騒がしくなっています。次第次第に私にも死の病が忍び寄ってきているような、そんな感じがするぐらい、じわりじわりと周りが騒がしくなっています。それが年を取るということなんでしょうね。年を取るということは、一緒に生きてきた人たちの周りがバタバタと倒れていくことなのかもしれません。しかし、こんなにも次々と私の知り合いがそんな病気の話を次々持ち込まれると、なんだか私が突きつけられているような言葉感じがします。すなわち、次はお前だぞ、覚悟させられるような、そんな気持ちにさせられるのです。今日の教会学校の時間に、木森兄弟が預言者のように、先生は説教中に倒れるのが夢ですからね、なんてそういう話がありましたので、ああ素晴らしい予言、今日もしかしたら説教中に倒れることはあるかもしれませんから、その時にはよろしく演技でもしてみようかなんてですね、冗談ではないんですけど、本当になんとなくそんな気持ちにさせられるのです。しかし、それは他でもない神様の私たちへの警告なのです。すなわち、いつでも神に会う備えを、神に会える備えをしておきなさいという私たちへの訴えなのです。すなわち、神に会う備え、その備えはただ一つです。イエス・キリストをあなたの救い主として信じるというただ一つの備えをすることが本当に迫られているのです。あ、私はその備えができているからもう大丈夫。安心ですか？いいえ、あなたの愛するあの人、あなたの愛している、信頼しているあの人、
その備えができていますか？あの人にも、この人にも、この一つのことを知っていただきたい。信じていただきたい。まさに、外に立っているあの人、この人。中に入ろうともしない親族のあの人、この人。親友のあの人、この人。本当に、そんな方々のことが、私たちは心配になってくるのです。先週の水曜の祈祷会が終わった後で、小津姉妹が思い詰めたような表情で後に残り語りかけてこられました。姉妹のいとこの奥さんが血液の病ですでに危篤状態にあるというのです。同じ年代の子供さんもいる若いお母さんが今危ない状態にある。小津姉妹は以前にその方にイエス様のことをお話ししておいた。だから今この危篤状態の中ででも思い出してイエス様を呼び求めて救われてほしい。こんな時どう祈ればいいんでしょうかという問いかけでしたので、じゃあ一緒に祈りましょうと言ってその場で一緒に祈らせていただきました。そして一昨日その方は召されてしまわれたのです。今日はその葬儀ということで小姉妹は教会に来れない、そちらの方にいらっしゃるわけです。姉妹はこうおっしゃいました。今私はもう誰でも彼でもイエス様のことを伝えないではおれないような気持ちに駆り立てられています。今という時に伝えないではおれない気持ちです。本当にそれは私たち共通の思い、また共通の痛みではないでしょうか。私たちの愛する家族が、愛する親族が、肉の家族、肉の親族を超えてイエスの家族に本当になっていただきたい。それはこれほども嬉しい、幸いなことはないのです。今日、私たちは主にある素晴らしい神の家族の一員であることを喜び、主の御心を行うものとして生きながら、外に立っている方々のことを本当に強く思わされ、祈らされているのです。お祈りしましょう。天のお父様、この朝、私たち一人一人に、あなたが呼びかけて、あなた方こそ私の母だ、私の兄弟だ、私の妹だ、私の弟だと、本当にイエス様によって、その十字架によって私たちが神の家族の一員にされている、その幸いをありがとうございます。これ以上に幸いな関係はなく、その関係は永遠に続く神の家族の関係であることを本当にありがとうございます。どうぞ私たちがこのようにして出会わされた主にある兄弟姉妹を本当に心から尊び、お一人お一人の存在を喜び、また感謝しながら互いに使い合っていくことができますように心からお願いをいたします。しかし外に立っている愛するあの人この人のことをこの朝強く思わされています。どうぞ神様、イエス・キリストのあの愛を、イエス・キリストを信じることによって与えられる救いの喜びを、どうぞ拙い言葉によってでも、しかし私たちの喜びの表情を持って伝えることができますように、一言二言でもイエス・キリストを信じることの幸いを伝えることができるものに私たちをしてくださるように心からお願いをいたします。特別に今まさにそのような気にかかる方々を本当に抱えていらっしゃるお一人お一人の上に主の豊かな助けをお与えくださるように感謝して、尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。 イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。